風の時代の開運学、自分発見ラジオ。はい、こんにちは、パワーストーンと開運の人、トヨピーこと豊原隆です。
そしてアシスタントの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、トヨピーさん、早速なんですが、今回はちょっと早速本題に行きたいと思います。あの、直感ってまたこれもみんな最近、まあ、よく聞く言葉であったり、じゃあ直感で生きようとか直感を大事にしようってあると思うんですけど、
はい、
直感ってそれでも結構ね、なんかいろいろやっぱ頭で考える思考と直感って違うじゃないですか。
そうです ね、
なかなか信じきれない人とか戸惑っちゃう人もいると思うんですけど、この直感の磨き方というか、なんか強め方だったり、
はいはいはい、
了解です。はい、教えてもらいたいです。
前回グラウンディングの話をしましたよね。
はい、
でちょうどまあここ直感って若干対になるような感覚かなと思うんですけれども、言ったらそのグラウンディングに対してまあ上のチャクラの領域がすごく関係してくるわけなんですが、でこれね、あの開運というところとも非常に関係あるんですけど、開運のまあ最大ポイントの一つって自分を信じきって生きるみたいなところがあるわけですよ。
はい、
直感もある種そこに結構関係あるんですね。で、直感ってそもそも何なのっていうと、あの、大きく言うと二つの側面があるんですよ。
はい。
一つは、なんていうかな、自分のこれまでに、経験したこととか選択したこと、体感したことのデータベースみたいなものが潜在意識の中に大量に格納されてるんですけど、結局ね、そこを判断軸にしてるんですよ。あの、直感っていうのは。
あ、そうなんですね。
一つはそれ。うん。だって人って体感したことないものとかって選べないじゃないですか。何にもわからないものが来た時、それがいいものも悪いものも全然予測すらできないですよね。
確かに。
うん。だから、それまでに体感して、それ例えば、あ、これって私嫌いとか、これってなんか、あの、好きだなとかっていうことをいっぱい、まあやってるわけですけど、うんうん、なんか、ね、何ですかね、例えばゴキブリとか嫌いだったりとか、そうじゃないですか。だからもう瞬時にそういうものって判断つくわけですよね。なんかそういったものに似たものが来た時に、うわ、嫌とかね。
うんうん。
それに対して真っさらな状態で頭で考えてならないでしょう。
確かに。そうですね。反応してしまいます。
そう。だから、あの、結局、ネガティブな経験とかたくさんしてきた人って、大体直感で選ぶときに嫌だなと怖いな、恐れっていうのがやっぱ出てくるわけですよ。でも、なんかいろいろなハッピーな経験をしてきた人って、よし、やってみようというふうになるわけですよね。っていう意味で言うと、今まで、あの、そういう経験、体感と、あともう一つが直感のトレーニングというところで、今の、多くの人が直感で選ぶの難しいって言ってるのはなんでかというと、あの、学校教育とかの弊害ですよね。あの、正しいか間違いがあるっていうふうに洗脳されてるんですよね。だから、まあ、そこと直感っていうのはある種対極なもので、結局答えを外に求めるっていうことをずっとやると、運気も判断力、直感力全部落ちるんですよ。だから、体験、体感ってすごく大事なんだけど、これまでにちゃんと自分で選ぶっていうことをちゃんとやってきてるかっていうところが、直感力をちゃんと正常に引き出すっていうトレーニングに実はなるんですね。
なるほど。はい。
なんか答え教えてほしいとか、間違いじゃないか、正解じゃないかとかっていうこととか、なんかそういうふうにずっと考えてしまう。言ったら、それが結局あの思考の癖なんですけれども、それでやってくると、結局なんか、それ、すべての選択が自分の心からの選択じゃないから、それでの結果とかに関して、ちゃんと潜在意識がちゃんとした判断できなくなっていくと、どんどんどんどん。直感を活かせない。とにかく間違えてもいい、傷ついても苦しんでもいいから、それをちゃんととにかく自分で、あの、選ぶっていうことを繰り返していくっていうことが直感を磨くことにつながる。例えば、石を選ぶとかでもそうなんですけれども、組み合わせ大丈夫ですかってよく聞かれるんですけど、いや、あなたそれ好きですかっていうふうに僕いつも返すんですよね。それでいいんじゃないってまずは思うんですよ。人間関係もそうじゃないですか。あの、この人と付き合っていいですかとかってなんか人と聞かないでしょ。
あれはそうですね。占いでね、結構聞くこともね、多いですよね。
だからね、なんか外に答えを求めること自体が直感力を下げる原因になるし、あの、間違ってもいいからまず自分で選ぶっていう癖をどんどんどんどんつけていきましょうっていうところが、まあ基本。で、もう一つは、まあ今のが一つの、まず重要な要素ですね。
はい、
もう一つっていうのが自分のその感度っていうのを高めるっていうところがあるんですけど、言ったらばみんな割とそのガラスで言うとすりガラスみたいな状態になって曇ってるからよく見えないよねっていう状態になってるんですよ。 これは、なんかその、日々、まあ、いろんなもののノイズですよね。例えば、食べ物とか、環境とか、SNS とか、いろんな情報のノイズから、いろんなノイズが僕らの周りにあって、まあ、いかにそこから、なんかクリアになるのかっていうことなんですけど、例えば、よくやられてるのが瞑想とかですよね。瞑想もいくつか目的あると思うんですけど、やっぱりその、言ったら自己内観をするとか、他のいろんなごちゃごちゃした要素を一回全部切ってシャットダウンして、本当に自分のなんていうんですかね、こう、例えばじゃあパソコンとかだったらずっと使ってると中にキャッシュっていうのが多分キャッシュでいいんですかね、ちょっとわかんないですけど、なんかいっぱい溜まって動きが重くなるじゃないですか。メモリーが使えなくなるみたいな。で、通常の僕らの状態ってそういうなんか無駄ななんかいろんなキャッシュわかんないけどデータのメモリみたいなのが、メモリを占有してるんですよ。いっぱいいろんな情報。瞑想とかをするっていうのは、ある種そのメモリっていうのをクリアにしていく、お掃除するような感じだと思っているんですよね。うん。そう。それで本当にその空き容量をちゃんと使うっていう、作るっていうこと。例えば、それを、感覚の面でやるのが瞑想が一つの要素だと思うんですけど、あとは、例えばファスティングとか、体の毒素っていうのを、まあ、何日かかけて抜いてあげることで、例えば食べるものとかも自分に必要なものとか、自分が本当に体に合うとか合わないとか、なんとなくそこでわかるようになったりとか、なんかファスティングの前はこれを食べて美味しかったんだけど、その後食べるとちょっと体調悪くなると気持ち悪くなるとか、ファスティングをまあ5、6日ぐらいやるとなんか脳もかなりクリアになるって話らしいので、なんかイライラしなくなるとか、なんかクリア、すごく直感で働きやすくなるとかってよく言いますよね。うん。だからまあ結局その自分の中にいっぱいあるいろんな情報とかのノイズ的なもの、キャッシュ的なものを抜いてあげるっていうのが直感力を上げるための、まあ方法ですよ。だいたいこの2つじゃないですかね。直感来た。はい。
なるほどね。でも確かに普段この2個目におっしゃってた瞑想。思考的、感覚的で言うと瞑想で、体的に言うとファスティング。
そうです。はい。
この
大
二
体
つが。
2つかなと思うんですけど、まあ、それ以外にもやっぱり、ファスティングやったり、こういうそういう時間をしっかりとっていくことで、なんていうかな、まあ、本当にそれが好きか、ちゃんと自分の心とか感覚を感じれるようにしていくっていうようなことだと思うんですよ。だから、やり方としてはみんななんかそれぞれやってる人は、ね、なんか持ってるのかなって思うんですけど、うん。はい。まあまあそうだと思います。
でもこのパソコンの、パソコンの例えすごい分かりやすいですね。今、情報社会だからこそ確かにもういろんな外側からの、まあ、正解不正解っていう認識も教育から
そうです。
含まれちゃって。
そう。で、直感がね、なんか働き始めると、なんかその直感とも言うんですけど、シンクロニシティみたいな、なんてい
ほう。
う、自分が思った時にその現象が起きるとか、これやりたいなと思った時に、お声がかかるチャンスが来るとか、そういうのがガンガン起こり始めるんですよね。だから、その直感力っていうのは、単純に何かを選ぶとか、何かに気づくとか、まあ、だけじゃなくて、そこがやっぱ高まっていくっていうことは、なんか、そうですね、人生を結構イージーゲームにするというか、追い風じゃなくて、向かい風にするっとね、活かせるような効果は結構あるんじゃないかなって気がします。
そうですね。いいですね。なんか、この直感を磨くのも、まあ自分を信じ切って生きることが直感にもつながるし、むしろ直感を使うってことだし、それがイージーモード、つまり開運ポイントにもなっていくし。
そうです。はい。めちゃめちゃ開運ポイントになると思います。なんで前回のグラウンディングっていうのも、やっぱりその直感力を、すごく底上げするために必要なものなんですね。で、体の状態を整えるわけじゃないですか。なんていうんですかね、そこを、グラウンディングを抜かして、そこだけをやろうとすると、なんか逆にいらない情報につながりすぎたりすることもあるので、不安定になる。はい。
でもやっぱりバランスですね。
そうですね。で、ちょっと最後に補足なんですけど、結局、なんかスピリチュアルとかで、これも、人に、多分体質によるんですけど、よく、まあ、スピの人とか、肉食っちゃいけないとか、いろいろあるじゃないですか。
聞いたことあります。
もう、なんていうんですかね、例えば精進料理とか、本当に動物性を完全に抜くみたいなのっていうのは、確かにその霊的な領域を開くためには有効らしいんですね。ただね、有効なんだけど、バランスめっちゃ崩れるんですよ。そう。 だから、人によってはそれやると、すごく体とかメンタルとか全部悪くなっていくことっていうのがあったりするので、バランスが大事なんじゃないかなって、ちょっと思うんですよね。人
な
間ってやっ
る
ぱり、脱食だけど、やっぱり昔から動物も食べて、植物も食べて生きてきたわけだから、あんま偏りすぎるの良くないかなっていう感じです
そうです
ね。
ね。そこも、ね、お肉を食べるも何を食べるも、情報はあるけど、で、私はどうするかは、またね、
そう、そ
私
うなんで
を
す。
信じる感覚を研ぎ澄ます。
そう、だから直感というか、スピ的なその感覚、見えない世界とのつながりが強すぎても、本人としてはバランス崩れてしんどかったり、辛かったりすることも多いので、まあ、その辺でしょうね。
ですね。バランス崩れて、ね、苦しかったら結局、ちょっと、もう目指してるところじゃないですからね。
はい、まあ、そんな感じで、若干マニアックな話になりましたが、はい、今
はい、
回。
いえいえ、今回もすごい開運ポイントというか、もう直感について、そして磨き方についても詳しく教えていただきました。今回もありがとうございました。
出ます。